じゃあ第 N 回青空 FM
こんな感じ。あの大丈夫ですよ別に。
はい、あの唐突に始まりましたが、今日はですね青空 FM 特別編ということで、義書博のコアメンバーを、お呼びして、ゆるゆると始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまず義書博とは何ぞやというところから、
うん、
いきなり振りますが、有明さん。
マジっすか。
はい、
あの技術書同人誌博覧会っていう名前の略称なんですよ。
自己紹介とか大丈夫です
か。あ、そこ
誰が言うか分かんない
あの雑に振られたんで、まあ、それで分かるかなと思ったんですけど、どうも初めまして有明です。義書博をやったりですね、エンジニアの登壇を応援する会っていうような、コミュニティを運営してます。普段は、竹橋に、よく出現してまして、電子書籍界隈でエンジニアをやってます。これみんなやらなくて大丈夫？
じゃあまあ、じゃあ順番にやっていきましょうか。
どうぞ。
はい、はじめまして、みどのと言います。義書博のコアメンバーとして、まあ、有明さんと一緒に、いろいろやってます。で、普段はエンジニアの登壇を応援する会っていうコミュニティでコアメンバーをやっていたり、最近だと末波チャンスっていうものを世に広めるために末波チャンス初期払いっていうイベントをやったりしてます。で、普段は渋谷の会社でエンジニアリングマネージャーをしながら、なんか世の中もっと良くなればいいのになっていうお仕事をしてます。よろしくお願いします。
はい、はい、ザキと申します。普段は、株式会社ランチェスターというところで、Ruby とか Vue.js を書いてサーバーサイドのエンジニアをしています。技術書同人誌博覧会のコアスタッフとして、ちょうどまあ開催する1ヶ月前6月ぐらいに参加しまして、今ちょっとお疲れ様会的なやつに参加している感じです。ポッドキャスト初めてなので緊張してます。よろしくお願いします。はい
はい、はい。はい。親方です。本を書きましょうお兄さんということで、皆さんに本を書いてくださいとかっていろいろ言ってますが、義書博でも、コアスタッフの一人として、主に、当日の搬入、搬出周り、あとは、公式パンフレットですね。あれの編集とかを、やりました。はい。
はい、ナビコルテです。なんか、ポッドキャストを、取れよっていう、あの、圧力に強いられているんだっていう、今、状態になってます。義書博は、あの、サークル参加しただけで、スタッフはなんか、あの、肉体労働のお手伝いをしたぐらいなんで、いろいろ面白い裏話が聞けたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。
これはどういうパーソナリティ的な？
いませんよ。パーソナリティ的なものはいませんから、じゃあ、まず、まあ、義書博のコアメンバーが、4人ぐらい、集まっているということで、そもそも今日何でかっていうと、後片付けです。
そうですね。
要するに後片付けをして、ちょっと時間が空いたので、まあ、せっかくだから飲みながら撮ろうやという結果ですが、まず義書博の開催概要なんかをちょっと整理しておくと、先週、そうですね、になりますかね。7月の27日に、蒲田の、大田区産業プラザピオという、まあ、同人誌即売会としては、割と有名な場所で、開催しました。サークル数が70弱、63サークルでしたっけ？
63 ですね。
で、あとは、一般参加の方が、636人とかって出てたような気がしますが、まあ、有効数字一桁で見てください。600人超の、方が、来ていただきました。じゃあ、まずは、コアスタッフとしてどんな感想、どんなだったかというか、感想を一言ずつ。
ああ、じゃあ、僕からですね。僕も、コアメンバーとして、まあ、参画したのが、有明さんがもう、なんか、会場取っちゃったよっていう。言った後だったので、これ本当にやるの？っていうところからのスタートだったんですけど、 まあなんかいろいろ考えることが多かったですね。やっぱり僕もともと同人誌即売会っていうものは好きで、まあ、同人誌のイベントっていうものをもう25年ぐらい参加してるんですけど、うん、ただまあなんかそのスタッフで参加することってあんまりなくて、でまさましてやその運営スタッフっていうところで当日なんか列整理とかお手伝いするスタッフよりもさらになんかいろんなことをやらなきゃいけないし、まあその中でその当日のスタッフも動かさなきゃいけないっていうところが、まあ、結構大変だったポイントですかね。はい、じゃあ次はザキさん。
はい、はい、ザキです。そうですね、もともと技術書同人誌博覧会技書博のコアスタッフに入った経緯っていうのは、広報的な活動をちょっとやってみたかったっていうのがあって入りました。それは、そのブログを書くっていう活動を通して、結構発信することを、今いる、会社とかでも、やっていきたいんですけど、他になんか、会社内でもちょっと活動していかないと、いろんなまあ視点というか、を持って発信ができないかなと思ってたところに、技術書同人誌博覧会のコアスタッフ募集があったので、参加した。実まだ、僕は1記事しか書けてないんですが、第2回、博覧会がもう やることが決まってますので、それに向けていろいろ発信。スタッフとしていろいろやってました。で、当日スタッフの方がいろいろサポートしてくださって、なんとか、やり遂げることができました。本当に当日スタッフの方ありがとうございました。ちょっと次回はあまりドタバタしないように、皆さんのシフトが守れるような感じで頑張っていきたいと思います。はい、以上です。有明さんお願いします。
はい、イベントをやろうと思ったのが2月ぐらい でそこから会場を探したらたまたまピオが空いていて、ね、勢いで申し込んで、まあ、そこから、ね、いろいろ頑張ってやれたっていうこと自体がまず奇跡的だなって思うんですよ。まあ、初めてなので至らないところはたくさんあったし、まあ、こういうふうに改善していきたいなとか、反省点はたくさんあるんですけど、何よりも自分たちが全部考えて、やりきったっていうところはすごいと思うし、そもそもこれまでみんなが経験が豊富にあったわけではないのに、すごい工夫して、やりきった中で、来場者のみんなからも、なんかこのイベントってすごくなんかフレンドリーだよねとか、なんかいいイベントだよねっていう風に言ってもらえるように、できたっていうのはみんなが頑張ったからだなっていうふうに思ってます。ただ人が圧倒的に足りなすぎて、皆さんにご迷惑をかけたりとか、忙しいなっていうところもかなりあったなと思うので、次はもっと早くからいろいろ仕込んで、12月を迎えたらなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ次のネタいきましょうか。
はい、と思います。じゃあ、まずはそもそもちょっとこのイベントというかを企画したあたりをもうちょっと深掘りしたいと思います。
なるほど。
まあ、アウトプットを応援するという形でいろいろ活動はされてますけど、うん、なんで同人誌なんですか？
アウトプットっていろんな形があるじゃないですか。で、これまで登壇しようよ、LT しようよって言ってきましたけど、やっぱりその喋ってコミュニケーションするっていうのも大事なんですけど、もっと具体的にその技術をみんなが、なんというかな、自分の中で整理をしてアウトプットしてほしいなと思ったんですよ。で、本っていうメディアって結構そのボリュームが大きいじゃないですか。登壇をするって言ったら、まあ、どんなに長くても60分とか、まあ、いわゆる講演会だと2時間とかあるものもあると思うんですけど、そうじゃなくて、本っていうのは、まあ、それ以上のボリューム、まあ、登壇で60分よりももっと何倍も密度の濃い情報を発信することになるので、そういう意味ではその自分の中で情報を整理したりとか、改めて勉強し直したりとかっていうことが、なんかもっと密度を高くできると思うんですよ。で、してほしいっていう、まあ、気持ちはなくはないんですけど、それ以上にアウトプットの一形態として、登壇もしてほしいし、本も書いてほしいし、もちろんブログも書いてほしいし、で、誰かが発信したものを受け取って、それをまた 活かしてほしい。なので、同人誌を受け取ったらそれで終わりじゃないですね。それをもとに何かサービスを作るとか、何か製品を作るでもいいですし、それをもとに、また新しいものを作り出して、それがまた同人誌なり登壇なり、ブログなりに還元されていって、その情報の還流によって、まあ、世の中というかね、エンジニアのコミュニティがもっと良くなっていったらいいなっていうふうに思う。
ほほ
ほ、なんだ
と、雑ですね。
リアクション、
いや、リアクションが雑っていうのはありますが、
そんなこと考えてたんですね。伝わってないですか？
いやいや、みんなに言ってますからね、普段から。
そうですね、そうなんですか。
サービス作るところまで確かにできたら一番いいですね。
そうですね、やっぱりその本を受け取ったら終わりじゃない、ないじゃないですか。カンファレンスとか行って、じゃあなんかね、例えばすごいエンジニアの話を聞きましたって言って聞いて終わりじゃないじゃないですか。で、それってその受信する側の人も気をつけないといけないんですよね。まず受け取って、それを整理してまとめて、それを活かしていかないといけない。そのどこまでできるかっていうのが、その人が、その何て言うのかな、聞いた技術、見た技術をどこまで活かせるかだと思うんですよ。
まとめるって言っても、それこそツイート、こんな講演会に出ましたとかで、ツイートするだけでも十分アウトプットですし、それブログ書けばアウトプット、さらにレベルが高いというか、まあアウトプットそのものに規制というか、大きい小さい優劣はないんですけど、まあまとまっているという意味では、多分ツイートよりもブログの方が整理はされるし、っていう意味では、まあ、そこ、レベルが高いというならば、レベルの高いアウトプットになるし、っていうので、で、それで、そこで得たものを、こんなことやってみましたって言って、ブログ書くなり、実際にリリースするなり、っていうのは、大きなアウトプットだと思うんですよね。
そうですね。
インプットだけだと、消化不良になるとか、便秘になるとかっていう人もいますから、ささみの、
ね、
話ですよね。
ありましたね。
今、有明さんが何かを
探してますか？
探してます。
そうそうそう。これこれ。
おー、メディアトゥーリードのあれですね。
ルームトゥーリード。
ごめんなさい。ルームトゥーリードか。
うん。ルームトゥーリードって知ってました？
初めて知りました。
ですよね。結構前から知ってたんですよ。
へー。そうなんです
か？はい。もともと、タイムチケットってサービス知ってます？
何ですか？
何ですかそれ？
タイムチケットって自分の空き時間30分とか1時間に誰かと会って、でその人に何かを伝えることによってお金を払ってもらう。例えば執筆のノウハウを1時間で教えます3000円とか、
メンター的な感じ
でやってる。でそこで知ってたので、本を通じてっていう文脈がすごくいいなと、でそもそも、偽書博っていうか、なんだろう、世界を良くするのって、100% 知識しかないと思うんですね。要するに、その知識がなければ行動ができないじゃん。でよく言われてるのって、発展途上国で井戸を作ったら、井戸の、滑車の鉄が欲しいから奪っていくんですね。でそうすると、一時的にその人はね、何日か食べられますけど、でも水がないじゃない。で多分知識が豊富な人だったら、この井戸は大切なものだっていうのが分かる。だけど学ばなければそういうことが理解できないんですよね。長期的な視点を持つことができない、なので今日明日明後日、1週間とかね、近い未来が幸せっていうことはもちろん必要なことなんですけど、人生を通じてとか長期的なスパンで自分たちが豊かになったり幸せになれるのって、どうしても学んでいかないといけないし、それによって、知識をつけて自分がどんどん、ね、賢くなって世界も変えられるようになっていかないといけないわけじゃないですか。で、そういう中でこのルームトゥーリードってここに書いてあるじゃないですか、ね、
読まないですか。
あなたの行動と本があれば世界は変えられる。はい、
はい、ですよね。
はい、確かに。
はい、あなたの行動とっていうのはね、寄付だったりすることだと思うんですけど、本があったらね、世界で変えられるんですね。なので、そういった発展途上の 国だったり、もっと言えば虐げられているような環境の、あの女の子だったりとかに、もっと知識がつくようなあの活動ができれば、まあ、世界って良くなると思うんですね。っていうのに本ってすごく大事だと思うし、このね、義書博も本を販売する会なので、まあ、同じことをやってると思うんですよ、僕は。ですね、本をみんながこう持ち寄って知識を完了することによって、みんながね、あの幸せになる。うん。っていうことで、まあ、こういう、ね、募金も、まあ、思いつきも半分ありますけど、やっていって、で、自分たちってこういうことやってるんだよっていうのをね、伝えることができるんじゃないかなって思ったんですね。
なるほど。いや、すごい活動ですよね。この募金するっていうのを、僕全然思いつかなくて、
うん、
そのイベントの中でっていうのが、できるっていうところもいいですよね。実際募金額ってどのぐらいでしたっけ？
いや、今回ですね、あまり、派手にというか、片隅にちびっと置いてただけなので、6842円
ですね。すごいですね。
はい。
そんなに。
でもむしろその片隅にちょろっと置いてあっただけで目に留める人がいたっていうのは、
そうですね。
そう、千円札が3、4枚入ってましたからね。
すごい。そんな方がいらっしゃった。
なんでちゃんと僕も同じ額を足して、倍額にして募金しておきました。
おー、素晴らしい。
多分それ、例えば次回やるんであれば、なんだ入場列 の、 目につきやすい動線のところに置くとか、
そうですね。
そういう形を取るのもありかもしれないですね。
まあ、もしかしたら次違う、ね、例えばユニセフだ
った
りかもしれないですけど、やっぱりその1000人とか来るイベントだったら、そういうところもね、一つやっていけることなんじゃないかと思うんですよ。
うん、なるほど。まあ、でも今回なんか、これに義書博に携わらなかったらルームトゥーリードのこと自体知らなかったので、
うん、
それをあれですね、事前知識として、うん、まあ、知っていただくっていうためにも、うん、ちょっと言葉をやらげた形で、
うん、
発信しておくっていうのが大事だなと思いました、うん、まあ、それはそうですね、ブログ担当の自分が早く頑張ります。
ぜひ
タスクだけ。
いや、今回はあれ直前だったので、次回はもっと戦略的に、
そうですね、
いろんな情報を発信していきたいですよね。
そうですね、
本当に第1回でいろんな方にご迷惑をかけることもあったと思うんですけど、やっぱり事前に全部準備してからこう発信していければいいんですけど、やっぱり初めてで手探りなんで、
はい、
じゃあ今回も今回というか第1回は例えば2分の1ページの広告出せますよっていうのも結構ギリギリで決めてギリギリでご案内しちゃったので、
う
ん、まあ、次回も続けるんであればもっと、うん、なんていうのかな、今回8月19日から募集を開始するはずなので、その頃にある程度まとめて、うん、体系的にこう当日までこういうふうにやるんだみたいなのが発信できたらいいなと思いますので、頑張りましょう。
頑張りましょう。
その辺については、多分1回目が完全にベンチマークになるので、
うんうん、
あとここを変えるだけっていうのが目に見えるんで、相当楽になると思うんですよ。
ね。
1回目はいつじゃあ締め切り、何かの締め切りを置くんだったら、ここでいいのかどうかすらわからないので、あるいはその出てくる。後から出てきたのをその場当たり的に対応しなきゃいけない、
うん、
それってめっちゃ大変で、
うん、
でも2回目だったらこれとこれとこれはあるのは分かっているから、じゃあ先にこう例えばこれを処理片付けておくとか、
うん、
投げるところに投げておいて、うん、他のを潰していけばいいよねってなるんで、うん、そういう意味では2回目は多分労力半分とは言えるかどうかは分かんないですけど、うん、めっちゃ楽になると思います、
うん、そうですね、考えることが、まあ、少なくて済むっていうのはすごくいいことだし、
うん、
でその中でもっとなんかいいアイデアを出してなんか改善していくっていうのもまた一つの面白みなんじゃないかなっていうのは感じますね。そう、それで言うと、まあ、ちょっと反省会みたいになっちゃうんですけど、今回の義書博で、まあ、僕が主に担当してたのって、まあ、会場の配置だったりとか、うん、まあ、当日だと設営ですね、まあ、机とか椅子を並べたりとかっていうところだったんですけど、 まあ、今回の誤算としては、やっぱりあの、パネルですかね。
そうですね。
だいぶ、サークルの方も結構、はい、
そうですね。
あれはちょっと。
あれはちょっとダメでしたね。
ですね。
はい。いやー、もう、机を置くか、いろいろ迷ったんですけど、うん、まあ、パーティションって、なんか、この目線より
そうです、ね、こう
ちょっと前後ぐらいをイメージしていたら2200だったんですね。
うん、壁でしたね。
はい、壁でした、ね。はい、うん、そこは大変申し訳ないと思いつつ、二度とやりません。
一応ですね、もし来られてない人がいたらの説明なんですが、島がですね、A から E まであって、うん、D、手前が A で、奥側が E でした。で、D の、まあ、の、次に、そのパーティションを置いてですね、そこをですね、まあ、偽壁というか、半分ですね、壁のような形でやったらですね、2200ということで、奥が全く見えずにですね、奥の5サークルぐらいが、うん、完全に隔離されてしまうという、ことになりまして、全く見えない。で、下手をすると、そこはバックヤードであってサークルがないと、認識された方も多分多くて、
うん、
という、現象がありましたというのが、これの背景ですね。
はい。
はい、それでも、まあでも、両側の2サークルはなんとなく見える位置ではあったので、うん、何かあるんだろうなっていう感じではあったんですけど、うん、まあ、やっぱりその気づきにくいというか、
そうですね。
動線が難しいなっていうのは、
うん、そうですね。
ありました。
まあ、ただ、ドラさんは全部はけてましたし、
うん、
それなりに人が回ってよかったなっていうの
は、そうですね。
なので、まあ、次回同じ規模のものはやらないと思うんですけど、なんていうのか、通路の幅をどう確保するかっていうのは本当に難しいなと思いました。
うん、
で今回、あれなんですよ、通路の幅を 2.5 メートルを確保したくて、頑張ったんですね、
うん。
で、あそこに机をもう一本置いてしまうと2メートルしか取れないんですよ。なので、まあ、諦めて、あと、D を抜くか、
うん、
狭くして、もう一本置くか。
うん、
いや、悩ましいですね。
悩ましいですね。
ただ、次、12月の回は、結構縦長なんですね。
あ、
うん、
なので、どう考えても、2.12 メートルぐらいしか取れなさそう。
うん
うん、もしくは、もう両端にしか置かない。
あ、
そうすると、多分、今回、まあ、第1回と同じぐらいのサークル規模になっちゃうので、
うん、
もったいないん
ですね。もったいないですね。
うん、なので、3列置きたいんですね、どうしても。うん、
今回の配置に関して言えば、うん、メインの動線と、うん、サークルの、待機列というか、はい、人が待っているところが、うん、完全に分離できたんで、
うん、
流れ的にはものすごいスムーズになってたんですよね。
うん、あれは良かったと思うんですよ。うん、ただ次回は無理です。次回は縦長なんで、うん、どうしてもこの縦の流れしか作れないんですね。
うんうん、
で、机を横向きにしてしまうと、この両端の、
うん、
動線が取れないので、うん、もう完全に机1個しか置けないみたいな感じになっちゃって、なんで、今回は部屋が、今回次回は部屋がたくさんあるので、うん、その部屋をうまく使うことによって、うん、人の流れを作っていきたいな、
うん、一番端を通路にしちゃうってのはダメなんですか？
まあ、長方形、ね、縦に長い長方形で、縦にこう3列こうあるんですね、
うんうん、
で、一番端は一列壁サークルになって、
うん、
で、そこと向かい合うようにサークルがあって、もう片方もあるので、
うん、
通路は2個なんですね、両端。
うん、なるほど。
なるほど。
そこに関して言えば、そう、壁サークルって何が大変かって、在庫の置き場が大変なんであって、
うんうん、
実は販売スペースってそんなに変わんないんですよ。
うん、
だから、一層、これジャストアイデアで別にやると決まったわけでは何にもないけれども、例えば、在庫置き場っていうのを別の部屋に作っちゃって、
うん、
サークルの、スペースを、若干狭める、
うん、それって、台車で持ち運ぶの危険じゃないですか？
台車、まあそれはありますね、
うん、
でそこで、
うん、
これもまだ言っていいのかな、あの、お昼休み作るっていう話がちょろっとあるじゃないですか、うん、あそこで在庫を補充するっていう形にして、うんうんうん、あのとにかくもうちょっとあのサークルの島中に置く在庫は極力減らして、うんうんうん、あのその分通路なり、うん、あのスペースの確保をっていうのは一つアイデアとしてはあるのかなと、
うんうんうん、なんか今回のその感想で通路とそのブースサークルのスペースが分かれてるのが良かったっていうのは感想としてあったので、うんうんうんうん、まあ、次回会場の都合でそれができないっていうのは理由としては分かるんですけど、うん、とはいえ参加者、特に一般参加者で、うん、まあ、あまりアンテナをそんなに張ってない、そういう会場の都合とかはあまり分かってない、情報として仕入れてない人からすると、うん、解約に移ってしまう、
うん。
で、大体その悪いところって拡散されやすいので、うん、この明日当日ですとかじゃない、このタイミングであれば、うんうんうん、なんかもう少し考えた方が結果的になんかいい結果になるのかなっていう感じはしますよね。
あの前回詳細平面図は出してないんですよ、
うんうんうんうん、
なんですけど、まあ、今回は別に、まあ、前回もなんですけど出せなくはなくて、
うんうん、
そこは発信力なので、まあ、発信するザキさんがね入っていただいたんでで
もなんだろう、その方針として案を問う、うんうん、っていうのはすごくありやと思っていて、
そうですね、
はい、まあ、ぶっちゃけそこの、ね、次のプラザマームさんって、
はい、
いろんなその同人専用のスペースなので、
はい、
主にコスプレ系とか結構、はいはい、やられてるんですね、はい、でそれ見る限りはうち3列って言ってますけど4列ぶっ込んでるとこあるんですよ、
結構あるでしょうね、
はい、で一般的な同人ってそれこそ通路幅って 1.5 メートルくらいしかないんですよ、
うん、
でコスプレするときは2メートル取りましょうみたいなのがこの了解があるんですけど、うんうんうん、うちはそれでも2メートル切ることはないですね、
うんうん、
なので動線として いわゆる同人誌即売会で、
うん、
まあ、1000人ぐらい来る規模のもので考えても、
うん、
まあ、それなりに広い、
うん、
じゃあ広いんですね、
うん、
まあ、あとはそのなんだろう、縦に長いと、
うん、
まあ、そこの間の動線でどうしてもその縦一直線じゃないですか、うん、だからそこをもう少しなんかその間でな
ん
か
真ん中抜きますよ、
真ん中抜いてちょっとこうなんか島っていう単位を作るとかで、まあ、緩和できないかなっていうのは、う
ん、今ね、真ん中のところを3メートル開けようとしてて、
ああ、
まだ見てないでしょ
まあまあ、あ、でもそのままなんか
当たりましたよね。1年で1ヶ月ぐらい前に出してます
ね、うんうん、なんかその端を一方通行にする、うん、例えば
その会場自体一方通行になりそう。
ああ、なるほど。
端をっていうよりは部屋が分かれてるんですよ。
ああ、はい、で、はい、
入り口と出口が別になるんですよ。
あ、なるほど、同じぐらいですね。
そう
です
ね。なので多分両方3列あって両方の通路を通るには二重してもらわないといけない気がします。
なんかそのもし入り口が1箇所しかなくて、
うん、
長方形長細いんであれば入って右側は奥に行く、
うん、
一方通行で、
うん、
で U ターンしてきて左側、まあ、入り口から向かって左側を戻ってくるで、
うん、
でなんか真ん中はもし多めに広めに通るんだったら自由みたいな感じにしておくと、
うん、
なんかいいのかなって思って。
これね、レイアウトなんですけども、入り口ここから入ってこう行ってここの扉からこう別の部屋に出てこっちに戻ってこうぐるぐる
できる感じ。
なんでここが一方通行でこっち向きしか行けないですね。
あ、
その入り口から奥の部屋側に向かって歩く感じ、
うん、
あ、そっか、確かに長方形で幅というかが1900しかないんだ。あ、9.6 メーターしかないのか。
そう、9.6 メーター
しかない。狭いな。広いけど狭いな。
そう。なので、これ2列にするのはまずいので、3列。うん、って考えると、これかな。
壁だけっていうわけにもいかないしな。
うん。
いやー、1200。
あ、結構針がでかいんですね。
ああ。
針が、幻覚するとですね、1メートルぐらいありました。
へえ。へー。
でこのね、入り口入ったこことかも1メートルのでかい柱
あ
るんですね。やべ、これでけえと思って、
うんうん、
こここそパーティション置いてもうこっち抜けれないようにしないといけない。
今回プラザマーム、ちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、プラザマーム自体、うん、全部貸し切りって感じ、
全館貸し切りなんですよ。
ですね、
なんで、やれることってたくさんあって、うん、大きい部屋が2つあるのと、うん、ちっちゃい部屋が、3つ、プラスラウンジがあるんですね。
うんうん、
なんで、まあ、1つはスタッフルームとしても、うん、あと2つあるので、まあ、いろんなことができるでしょうと。いうことで、スポンサーがいれば、
みたいな。なるほど。ギョハクは今、スポンサーを募集しています。
全然です。体力が必要ですからね。
はい、やるのそうですね。マネーっていう体力が。
現実です。
一番やりたいのは、
はい、
あれなんですよ、読書室を作りたいんですよ。
そうですね。積読防止になれるので。
積読防止っていうよりも、はい、そこで読んで、そのままこう作者にフィードバックしてほしいじゃないですか。
うんうん、感想その場で聞きたいですよね。
そうですね。
今、今読んできましたけど、みたいな。
で、おかわりしていくわけじゃないですか、はい、そういうのがあると。
はい、
なので、読書室を置いて、そこにコーヒーとクッキーを置いて、うん、で、ね、企業さんのポスターを貼って、うん、PR できますので、
そうですね。なんだったら、そのクッキーに、スポンサーのロゴなんかも。
まあ、そういうのも可能ですからね。
スポンサーブースみたいなお金ですね。
スポンサー自体を、その、祭り上げるみたいなブースは、あんまり考えていないんですね。
うん、ああ。
で、まあ、誰でもブースって申し込みできるじゃないですか。
うん、それはサークル参加。ああ、なるほど。
で、先着で申し込みしていただいて、出ていただくっていうことが、いいと思うんですよ。
なんか休憩室とかあるカンファレンスとかよく行くと、うん、そこがそのスポンサーエリアみたいな、うん、スポンサーブースエリアみたいになってて、うん、なんかなんだろうな、例えばアンドロイドのカンファレンスだったら、アンドロイドでこういうことやってますよだったりとか、うん、なんかこういう VR のやつを持ってきましたみたいなことをやってるのをよく見るので、
うんうん、なんていうのかな、そういうことをやりたいっていう企業さんがいれば、うん、そういうアレンジは十分可能、
うんうんうん、
で、例えばどうしてもブースを出したいんだっていうのであればね、うん、できるんですけど、やっぱりそのカンファレンスとかと違う、
うんうん、
そぐわない部分ってあるじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど、確かに
そこでうちの響かない。
じゃあ確かにサークル参加でやって、うんうん、本を出した上でやってもらった方が全然、
うんうん、そう
ですね、だからそうですね、うちはこういうことをやってる会社です、で、うん、うちの若手を、うん、に、若手10人で1冊本を作りましたから、うん、売ります配りますって言うんだったら、うんうんうん、完全にウェルカム、
そうですね、
だけど、
う
ん、うちのサービスこれですっつってポスター貼って説明をするっていうのはちょっとそぐわない感じですかね、
うんうん、なので、例えばその休憩室、
うん、
読書室に、うん、80平米ぐらい予定ではあるんで、そこにポスターを1面バッて貼ってもらうっていうのは親和性高いと思うんですよ、
うん、
だけどその展示としてやるのはあんまり良くないかな。
なるほど、
うん、
読書室いいなって思ってるのが、うん、他の人が買ってきた本って、うん、なんか何読んでるんだろうって気になるじゃないですか、
うん、
そこでなんかすごいこう気になる本だったら、うん、なんかその人に直接話してもいいし、うん、どこで売ってるんだろうって調べてもいいし、うん、で、それでまたそのなんだろう、自分が行かなかったサークルさんのところに行って本を買って帰ってきて、でその本を読書室で読んでるとまた他の人が何だろうってなってっていう、すごいいいサイクルが生まれるのかなっていう。
なんかやることが増えるんで難しいかもしれないですけど、うん、読書室みたいなところをもし作るんだったら、うん、よく他のイベントであるシールを貼って、うん、アンケートを取るみたいな、どのゲーム好きですかとか、例えば義書博で言うと、うん、どの分野に興味ができましたかとか、うん、あとはサークルチェック事前にしましたかとか、うん、なんだろう、今日予定外の買い物をしましたかみたいな、うん、なんかそういうのはあっても面白いのかな。
そうですね、
アンケートはいいですね、
うん、あれ結構カンファレンスとかにブース出される会社さんが手持ち無沙汰だからやるんですね、
うん、ああそう
なんだ、ね、とにかくシール貼ってくださいって呼び込み効果があると、
うんうん
うん、あと巻くものがなくなった時のコンタクト用なんです
よ、うん、あれは結構ツイッターでよく画像が上がるんで、
う
ん、個人的には面白いなと思う。
なんか言語どれが好きですかって言ったら某言語がなんかすごい釣り出されるぐらいこう伸びてたみたいなのもありますよね。
そっか、それアンケートで活用するのはいいですね。うんうん、今回の義書博1のアンケートって、うん、まあ、結構なんかそのアンケートの回答率が悪いっていう話を有明さんがしていて、うんうん、
まあでも140件ぐらい一般参加かな。
一般参加っていうと、じゃあだいぶ、
あ、あれパの1名札の裏
に書いてある。そう、名札の裏にあったのは一切誰も見てくれなくて。
あれ、周知ってどこでしてたの？
名札の裏にってしかなくて、うん、ツイッターでは発表したんですけど。
僕サークル参加したんですけど、うん、知らなくて、うん、まだ回答してないっていう。怒られるや
つ。いやいや、あとはメール配信で。
うん、
あ、お願いっていうのは3日後ぐらいに。でも
それはサークル主にしか来ない。
売り子はね、
売り子には来ないんですよ。
あ、なるほど。
なんで、あれだったかもしれないですね。なんだろう、渡すときに言うか、うん、なんか、その、見本紙の回収とかで一緒に伝えるとか、
うんうん、そうですね。
終わった後だから忘れちゃうんですよね。
はい。
まあ、すごい難しいですね。
そうですね。退場していただいたときに、なんか、ノベルティをプラスでお渡しして、かつ、そのときになんか口添えできると、いい感じですかね、
うん。
なるほど。
今回、結構、そのまま、出ていただいて、くような形になっていたので、そこになんか一つ、仕組みが設けられればいい感じですかね、
うんうん。いろんなところに書いてても読まないですね。
イベント的にはなんか抽選でなんかあげるみたいな、プレゼントをするみたいなのは OK なんですか？
それは特には問題ないですね。金額次第。
じゃあアンケートを答えてくれたらみたいなのは全然やれそうですよ。
うんうん、そうですね。マネーっていうのが。
それは別に何だろう。そんなお高いものじゃなくても、
はい。
あとは今回はアナウンスがあったじゃないですか、
うん、
マイクの、
うん、
あれで終わった時に、うん、じゃあ終わりですけど、うん、アンケートはぜひ答えてくださいね、みたいなのがあってもいいと思います、
ね。うん、ちょっとやりたいなって思うのが、うん、各サークルさんから1冊ずつ寄贈してもらって、
なるほど。
で、抽選で1名に全ての本が当たるみたいな。
すいません。
ああ、それ、
競争でもないことない。技術書1年分みたいな。
1年はちょっと、
それだったら例えば雑に、うん、5つぐらいに分けて5人に当たるとかの方が、
うんうん、まあ、
現実的な気がする、
うん、そうですね。
当たった
りかどうかあります
よ、ね、いや、まあそれは別としてその600人なら600人は1000人に1人っていうのか、うんうん、1000人に5人っていうのか、なんか5人の方が当たる気がするじゃないですか。
うん、なんかそういうのがないと、その自分が興味がない本を手に取らないっていうのがあるんで、うん、そういう半ば強制的なのはある種ありかもしれないです。う
んうん、あとは一冊ずつその見本、立ち読みじゃない、読書室に置いといて立ち読みができる、
うんうん、
でブース番号を書いといて、自分が興味のある島しか回らない場合が多いんで、うんうんうん、室にあれば表紙だけでも少なくとも目に入る、
うんうんうん、
っていうのはありかな。
可能だったら、立ち読みスペースでもし見本書を置くんだったら、うん、そのサークルのサークルページの QR を一緒に置いといてもらうと、すごい、
うん、なるほど。立ち読み用のスペースも一応考えてはいるんですよ。
うん、
別で、ラウンジスペースっていうのがあって、
うん、
でそこでどうかなと思ってるんですけど、うん、ね、ここにあるんですね。
うんうん、
ここも70平米ぐらいあるんですけど、ただ階段段差が3段ぐらいあって、でちょっと危険な気もするなっていうのを悩んでます。
なるほど。全館借りられるとなると、なんか夢がいろいろ出てきますね。
うん、そうですね。それこそ、ね、会場の中で懇親会もできますし、
うん、
皆さんご意見があれば
はい、
中で花火やりたいとかそういうのはやめてください。
まあ、物理的にできそうにないものはちょっと置いてみます。
危険物は持ち込み
検査で。危険物はやめてください。
持ち込み検査でハブ
や
めちゃいます
ね。あとはそうだな、今回もかなりノベルティがなんかすごい豪華だっていう声がたくさん上がってたんですけど、
うん、
次回義書博のノベルティでこんなの作りたいとかっていうのがあれば。
そうですね。
今回はちなみに何を配ったんでしたっけ？
今回は、うん、トートバッグ、
うん、
公式のガイドブック、う
ん、あとストラップ、
ストラップ、う
ち
わ、あと、まあ、うちわは会社、うん、企業さんからの提供ですけど、あとは ですね。水と塩飴。
うん。で、次は12月です、
ね。次12月です、向こうみたいな。
それこぼしたりするリスクがあるんで、はい、
常温なら全然、
うん、もう乾燥するんで、うん、水はいいと思います、
ね。まあ、そうですね。巨大な鍋があって芋煮があるかもしれない。ないですけどね。
ないですけど。
トートバッグはやると思います。
ガイドブックはやりたいです。
うん、
あの今回も
スポンサーさんが続く限りやりたいなんですね、
うんうん。
で、あと何か追加でっていうのは、まあ、他にあのみんなからの意見と企業さんからのご提案があればっていう感じですね。
偽書博ロゴのステッカーは欲しいですね。
うん、
ああ。
偽書博ロゴ自体も。このまま行くかどうかっていうのはすごく、ね、
まあ、
うん、悩んでいます。まあ、今のままでね、1回ぐらいはステッカー作りたいなと思うんですけど、
うんうん、どんなのがいいでしょうね。ノベルティ冬だからなんかよくあるのがあの携帯回路、
うん、
回路のイラスト1枚挟んでみたいなのはよくあるんですけど、
よくありますね。
申し訳ないけどもらっただけで使わないんだよな。
なんですよね。
そうなんですよ。ノベルティって大体使わないんですね。あのお金さえ出せばいろいろありますよ。例えば500円ぐらいで、
うん、
あの携帯するスピーカーとか、
うん、
あのミニバッテリーとか、
うん、
そういうのって割と作れるんですけど、ただ、まあ、割といい値段するっていうのと、うん、そもそもそんだけ作るから。
今回あれしおりもノベルティだったんですか。
うん、
あ
しおりもミニノベルティとしてですね、うん、あの一部の方にお配りしました
。そうなんですね。
はい、次回はどうなるかわからないですけど、
うん、
だいぶいろいろな話をして皆さんだいぶネタに困ってきた感じになって
ます。あとはあれだな、多分同時に即売会という文脈では極めてレアな、当日の、公式懇親会の話を、
うん、
あ
すると、あれ結局何人
60人ぐらい
行くか行かないかぐらいですかね、はい。あの会場の併設というかあの、ピオの中の、レストランを、まあ、貸し切って、
うん、
著者 と、一般参加の人もいた、
うん、
あと売り子 と、うん、まあ、企業あのスポンサー企業の、うん、担当の方が、うん、来ていただくという形ですね。あれねやりたかったんですよ。
いや懇親会はねすごくいいと思います。
うん
うん、ライトニングトークすればやられた
ん
でしたっけ。
うん
うん、
次回は会場の中で、
うんうん、いいと思います、
はいはい、やるのと、あと会場の中に、スクリーンが引き出せるようになってて、
うん、
でそれ使えるんですよ、
うんうん、
なので、うん、2階のスペースを開けて、うん、そこでやるような感じですね、はい、なので、まあ、サークルさんにも手伝っていただきながら、うん、机のレイアウトしてっていう感じになると思います。
はい、
でケータリングなのかピザを注文するのかその辺はですね、
うん、
次回の懇親会担当が素敵にアレンジしてく
れます。懇親会担当誰ですかね。
誰ですかね。
誰になる。
僕個人的には日本酒の樽が出てきてえいって割りたい。
ああそれいいですね。
日本酒飲まない人は全く面白くない。
まあクラフトビールの方が中華。
あ、まあだから両方はあ
るよ。ビールサーバーがあるとかね。
やばいやばい。
うん、まあなんかちょっと珍しい缶ビールとかでもいいですけどね。
あ、そうですね。あのフォルテさんが背負うやつプシューってやるとどうですか。
ああ
と、
でもそれやってもらうんだったらあのなんだろう、可愛い女の子の方が。
いやそれはちょっとね、公式なんで
差し障りが。
そうなんだ。
そうですね。
いや、なんか、誰にしてもそれっちの方が、おっさんがやるよりっていう気がしますけど。
いや、懇親会で、うん、飲んでもらうことがメインではないので、うん、
なるほど。
何らかその美味しいご飯であったり、
うん、
場が盛り上がるものは欲しいんですけど、やっぱりトークがメインになる。
サークル主同士の話だったり、
うん、
一般参加の人を捕まえて、まあね、それで、うん、うちの本どうだったって聞くのは、ちょっとパワハラ臭が出るんだけど、一般参加の人が、そのサークル主に直接話しに行く機会であったり、あるいはそのスポンサー企業の人が、何かを喋る。っていう場にしたいっていうのは確かにあるんで、
うんうん、
そこに出てくる料理は、まあ、それこそ、ね、
うん、
普段の勉強会のノリでピザでもいいけど、
うん、
まあ、ピザは食べ飽きてるなというのがあるけれども、
うん、 そういう意味で言うと、あんまり LT いっぱいやると会話する時間がなくなるので、
うん、そうなんです
よ、うん、あとはその、なんでしょうね、一般参加の人がもうちょっと懇親会に来てもらえるような仕組みとか仕掛けがあるといいのかなって感じがしますけどね、
うん、まあ、すぐ帰らないっていう意味では読書室で暇つぶしてもらうのがいいんですけど、やっぱ数の限りがあるので、
なるほどね、うん、確かにね、
まあ、あとは早めにやっちゃうっていうのは一つの手だと思うんですけど、まあ、といっても今回昼休みにしようかなとかいろいろ考えて、
ああそこそっか、
昼休みどうですか、
それはどういう感じで、例えば12時から1時間は何だろう、半分 NG ってこと、
半分 NG、
半分 NG で
交流、半分 NG っていうのは、
一般参加 を一般の人を一回追い出しちゃう、まあ、追い出すって言い方がちょっとあれなんですけど、一回ちょっと出しちゃって、
なるほど、
サークル主は他のサークルを買いに行けるし、うん、売り子さんは、うん、ご飯を食べるしっていう時間を、
うん、
で、あとは、最初に、あったその在庫のスペースを別に取るんだったら、その在庫の補充をするだとか、うん、そういう準備で、半分ではない時間を作る。
なるほど。
のイメージですね。
うん、なるほど。
まあ、一方でその1時間分の売り上げが下がるっていうリスクはあるのかもしれない。
個人的にはその一般の人がいない形であればない方がいいかなとは思っていて、その今の文脈的に一般の人ともうちょっと会話をするっていうのがあったりもあるんで、うん、っていうのは一個あるんですよね。で、そのサークル内のその休憩とか食事が、この今の昼休みがない状態で取りにくいっていうんであれば、あの、アナウンスだけをする。例えば14時から1時間は一応お昼の時間にはするので、あの、一般参加の人も、あの、なんだろう、気を使うじゃないですけど、あの、ま、食事をとってても、みたいな。なんかそういうのはありかな。その公式で、あの、止めはしないし、禁止もしないんだけど、推奨時間みたいなのをつくのは一個あるなと思うんですけど、
サークル主からすると、うん、あのやっぱり他のサークルに買いに行っているっていう時間がほとんど取れない。
あとはそしてその問題で言えば取り置き制度。
いや、うん、あの本を手に入れるだけなら
行きたいってこと、
一瞬パッと買ってっていうのは、う
ん、行きたいか、なるほどね、なるほどね、
あの。もちろんその時間に他のサークルの人が買い、そのとこにいてくれるっていう前提はあるんだけれども、サークル主とサークル主が話をする時間っていうのが、
うん、
やっぱり、あのサークル主も一参加者なので、
難しいですね。
難しいんですよ。
懇親会まで残ってくださる方も限りがあると思うので。
そうですね。一応今回、あの60サークルに対してアナウンスして、いなくて、20サークルぐらいかなっていう気が、20から、ね、あのスタッフがかなりいたのと、
まあね、
あの企業スポンサー10人、10人ってことはないな、20人ぐらいかなっていうふうに踏んでます。だから、60サークルあって、公式で、あの、メール案内はしたの、
うん、
あの、したけれども、やっぱ3分の1いるかいないかっていう状態。
うんうん、
で、ということは、やっぱりその、知ってるサークル主とも、あの、違う。サークル主との、あの、同士の会話っていう時間が、やっぱりそこでしか取れない。
うん、
なので、当日その本を挟んでの会話っていうのが、したい。で、それの、一つの、解決策というか、になりうるのが、お昼休みかなと。
うん、あとあの、サークル主さん自体が、あ、まあ、今って、その、売り子さんとかって多分サークル主さんが、個々に募集されてると思うんですけど、うん、それはなんか、なんて言うんですかね。まあ、可能かはわかんないですけど、運営側の方、あの、運営側で、売り子を、あの、正式にちょっと募集をかけて、で、格差溢れ足りない方々に、あの、まあ、なんですか、斡旋ではないですけど、あの、当日お願いしますっていう形にして、で、その時間帯だけ、ちょっとサークル主さんは移動を、ちょっといない時間帯みたいな感じにしちゃって、あの、売り子さんは、あの、まあ、その、募集した方々いらっしゃるんですけど、
作る人はちょっと個々に話に行ってるからちょっといないですよみたいな時間帯を作るといいんですよね。そうすると一応なんていうんですかね、一般入場者の方も一応入れますし、サークル主さんとの、まあ、会話はできないですけど、サークル主さん同士の会話をするっていうのがそこでできるのかなと思うので、うん、そういうふうにしたりするといいですか、
うん、ワンオペじゃなくて売り子がいれば、
そうですね、
うん、いける、他のサークルいけるっていうのもあるんで、
うん、
どっちの方がいいかもしれないですね、
うん、
ワンオペ対策って難しいんですよね、
うん、そう、スタッフとか公式で売り子を用意するとはいろいろなんか、
はい、
ハードルは高そう
です、ね、高いですね。
やっぱあれです か、まあ、セキュリティじゃないですけどお金とかも取り扱ったりする
からとか、それもあるのと、結局ですね、そのある程度売り子といえどある程度説明はできなきゃいけなくて、
はいはいはい、
そうなった時に売り子ってレジじゃないんですよ、
うん、
はい、中身説明しないと基本売れないので、
うん、
あの、
はい、
そこをその一瞬、例えばその30分間だけお願いしますとかっていうのが、
はい、
文脈としてそぐうのかどうかっていうのがちょっと、
あ、
うん、だそういう意味で言うと、
はい、
現実的なのはその運営側から売り子はちゃんと準備をしておこうねっていう呼びかけをするのが、
あ、
うん、現実的なのかもしれないですね。
その募集を、売り子さんの募集をちゃんとしても打ち切って、で各この売り子さんはこのサークル担当の方で、
あ、いやいやいやいや、っていうよりそのブログとかツイッターとかで当日ワンオペにすると、はいはいはい、まあ、こういう問題というか、はいはい、こういう
大変だから、
そう、大変なことがあるから、
はいはい、
事前にあの本を分かってもらってる、
はい、
信頼できる売り子さんを用意しておこうねみたいな、
各サークルは各サークル
で見学に行けるよとか、
はいはい、
あの休憩が取りやすいよとか、
はい、
その極道売り子募集やめろ極道明日来れるみたいなやめろみたいな、
なるほど、自分にそういうことですね。それやっとくと、そうですね、事前に通知もできるし、うん、まあいいかもしれない。
なんかそのなんかすごい下回りというか基本的なところの支援をやるのがなんか運営としては、
はい、
ベターというか席の山というか感じで、例えば離席の札を用意しておいてあげるとか、あの今何分ちょっと席外してますみたいな、あのそれがなんか会場の外にいるのか中がぶらついてるのかみたいなのぐらいのなんかこう机に、
この前ちょっとツイッターで流れてたのが、うん、あの三角表示で、
あ、
あのお釣りの話、はい、あの1万円札あの、
はい、
全然 OK ですよというのを、うん、あの、はい、なのが流れてたけど、ああいうそのちょっとした、
はい、
でもあると、
まあ、サークル向き の、うん、あのノベルティとしてめくるやつの型紙にクリームで三角に立ててこうめくっていけて、
それをあのもうあの企業広告入りで、
うん、
あのサーク
ル、あれですね、某出版社さんにこれから、
うん、
昔中学校のなんか国語の先生が変な先生で、
うん、
あの板書、黒板に書いたのをノートに写させるときに、
うん、
生徒全員が終わったかどうかを確認するのがめんどくさいから、
うん、
あの紙、まあ、厚紙みたいに、
うん、
こう色3色に塗らせて、
うん、
青と黄色と赤とみたいな、
うん、
でそれを三角形に折る、
うん、
3等分して三角形に折る、うん、で机の上に並ばせて、
うん、
板書が終わったやつは青まだ半分ぐらいのやつは黄色、
うん、
まあ、全然のやつは赤みたいな感じで、
うん、
まあ、先生から見てどれぐらいか分かるようにみたいなことをやってた先生がいたんで、
うん、
なんかそういうのを今言ったようにサークルのあれでやるのは結構ありかもしれないですね、
うん
うん、使おうと使うまい、使うまいとあの、まあ、自由だし、
うん、
だけど、まあ、そういうのを作って配っていくと他のイベントでも使えるし、
うんうん、
あのロット数少ないからむしろその、うん、あの企業スポンサーとしての訴求は大きいのかもしれないですね、
うん、
まあ、そこはあのこちらと絡め
てその こちらと絡めて話で言うとあの名札、うん、
はい、
ネームカードも、うん、あの大きめのやつに、
うん、
サークルさんはブース番号入ってると、
うん、
その辺ほっつき歩いてる時に あ、池の人いるじゃんみたいなのはワンチャンあるかもしれないですね、
うん、ちなみに、今回A7 サイズ
の、ね、うんうんうん、ちょっと細長めの、
そう、
はいはいはい、
で、もともと A6 にしようと思ってたんだよ、
うんうん、
で A6 から A7 に変えた理由があって、
うん、ケースが高い。
ケースが高いの。なるほど。今のあれってケース無料なんです。
うん、
で、A6 にすると1個あたりプラス110円なんですよ。
高っ。
マジですか。
って考えると10万以上変わっちゃう。
かける1000です
ね。だいぶ違いますね。
そうですね。1000個用意して
る。そうそうそう。なんで、例えば、サークルさんだけ大きいものにするっていうのは全然大丈夫だし、
うんうん、
まあ、むしろ全部A6 で発注、A7 で発注しといて、つけるやつだけ別で買って、パチってするのはできるんですよ。まあ、ただ、1個めんどくさいのは、サークルさんごとにオンデマンド印刷を
やるの。そうなんだね。そう、それが大変だなと。
一部作成ってものすごい単価が高いんで。
うんうん、ストラップは別に今のサイズで、俺は十分かなと思うんで、うん、
かけるようにしとくとか。
ああ、それだったら、例えばその A7 で作るにしても、型紙だけ買って、差し込み印刷できる金庫とかでやれば。
うん。うん、うん、その、ごめんなさいね。名刺を入れられるように、うん、ってすると大きくなっちゃうんで。
そう、それだと A6 になっちゃう。
そうか。
だから、サークルだけ A6 は全然ある。
だからその、全員同じデザインでいいんですけど、例えば、まあ、サイズも含めていいんですけど、うん、例えば、その、サークル側には、事前に印刷できる、
うん、
デザインを、
うん、
ウェブページ上で、
そう、公開したりとかで、それいいですね。
ご利用、お好みで、印刷して、
うんうん、
このサイズのネームカード当日渡すんで、うん、印刷して切ってきてくれれば入れられますよ、みたいなのはありかな
と。それだったら A7 か A6 を決めてあげればいいですね。
うん。
確かに。
なんか結構、カンファレンスとかで、やっぱりネームカードが大きいとか、あと Twitter のアイコンが書いてあるとかっていうのは、うん、参加者としてはすごく嬉しい。
うん、うん、そうですね。
差し込み印刷めんどくさいんですよ。
一人一人。
うん。
ああ。
配ればいいのと、うん、
あ、そういうカンファレンスでこういうことやっててすごいなって思ったって話だけなんですけど、うん、会場受付で、QR かなんか見せて、まあ、ピッてやって入るんですけど、うん、そうすると、例えば、なんか E の5とか A の1みたいな、番号がそこに表示される。
うん、
で、これなんだろうって思うと、ちょっと先に、なんていうんですかね、洋服をかける、洋服かけみたいな感じに、こう枝がいっぱい生えた木の、うん、棒が立ってて、うん、そこに大量にネームカードが書くんですよ。うん、で、A, B, C, D, E ってなってて、うん、枝に何番って書いてあって、うん、で、自分のネームカードがそこにかかってる。
うん、
で、受付をたらそこに行ってネームカード取って、
うん、
カンファレンスの会場に入るっていう仕組みをやってるやつがあって、
うん、
あ、なるほど、これはすげえなって思って思
います
、うん。
いや、ワンちゃん一個思ったのは、
うん、
受付をしたら、サークル主だけ、その場でプリンターがビューと動いて、
まさに
名前だけ。そうそう。で、それを、出てきたら、ピッとちぎって、自分に貼るっていうのが、名前だけはできる。
確かに。
最近、だいたいそういうのってモノクロだから、カラーでツイッターアイコン入れるとかってなると、厳しいけど。
そう
です
ね。そう、ツイッターアイコンはやっぱ欲しいっすね。
欲しいっすね。まあ、サークル主の方でシール作ってペッと貼れっていう話かもしれないけど。
うん、そう、データ用意しておいてあげるのは結構、個人的にはありかなと思うんですけどね。うん、そうなんだよな。印刷して入れとくっちゅうのは、運営というかスタッフの手間が半端ないです
ね。半端ないですね。
まあ、そこは、よしなに。
うまいことか。
まあ、いろいろ良くするために考えてるんだよっていう、
そういうの
も嬉しい。
でも、ここで話をしとけば、
うん、
いくつか案は出てるし、
ね、
これはダメだっつうのはもう分かってるしで、
そうですね。
そういう意味で言うと、そのなんか ブログに書いた話じゃないんですけど、その事前の、
うん、
アウトプット、
うん、
発信として、こういうこと考えてますよっていうのをどんどん出していくっていうのは、
うん
うんうん、イベントとかに限らない。例えば本を書くときとかもそうなんですけど、うんうん、こういう本を今書いてて。こういうこと考えてますみたいのを発信すると、
うん、
それがマーケティングになって本が売れるって話もあったりするんで、そういうのを結構細かく発信していくと、ツイッターでも全然いいんで、
うん、
140文字でいいんで、
うん、
やるといいっていうのは聞いたことあるんで、うん、それはすごいいいと思います、
ね。そういう意味では広く、なんだろう、ツイッターのリプでもらうとか、ブログに、コメント欄ちょっとつけとくとかで、うん、読んだ人が、ちょっと思ったことを、
はい、
書いてもらえる、うん、まあ、それを採用するかどうかは別として、うん、なんかちょっと意見としてもらえ、はい、吸い上げられると いいことがあるかもしれない。
うん、とりあえず Google ホーム作るっていうのはあれ、ぶら下げておく。
ぶら下げといて、なんか思ったらここに書いて、雑でもいいから書いて、っていうのは、
結構先、上げ先というか、投げ先を探すのがめんどくてやらないは結構あると思うんですよね。あと、その、公開されるから言いたくない。リプは目についちゃうから、み
たいな。ちょっと思ったことを書ける先は欲しいですね。
雑に参考にしない、参考にっていうか、実現はしないかもしれないけど、参考にさせてもらうんで、雑に書いてくれは結構ありな気がする。
そうですね。ツイッターにぶら下げとくのがいいかもしれないですね。
あとはその、いいように扱っててあれかもしれないですけど、こんな投稿があって対応しましたみたいなのを出すと、おって、まあ、俺の言うことは聞いてくんねえなって、まあ、いるかもしれないけど、
でも、
まあ、そこはそこ、それはそれ、はい、全部やっぱ無理だって。
うん、そうですね。
で、逆にその、俺の言うこと通ったじゃねえかっていうのを、見て、あ、じゃあ、ちょっと前から考えたことあるんでって投げてくれる人もいるかもしれないし、
結構その、できないならできないなりに理由を書いておくっていうのは、誠実に受け取ってもらいやすいんで、それはワンチャンあると思うんですよね。
ブログのネタにもなるしね。
そうそうそう。一個、送ってきて、それを一個ブログに書ければ、一ネタになる。
いや、それを対応する人を頑張って作り出さないといけない。
まあ、その辺はもう、あれですよね。やるって決めたらやるじゃないですよね。うん、まあ、やらないって決めたらやらないなんで。多分、人数を増やすのを待ってると、いつまで経ってもできないやつになると思う。
まあ、そういう、その、なんだろう、勝手に集まってくるというか、知見を勝手に集める手法というか、ツールだけ作っといて、作ったはいいけど、ごめんなさい、手が回りませんでしたでも全然いいんで、あるいはその、レスなしにごめんなさい、ちょっと使います。ごめんなさい、ちょっとありがとう、使いますでもいいし、そのフォームだけはさっさと作っておけば、自動で知見が集まってくるから、
そうじゃないですか。じゃあ、フォーム作っちゃいますか。
作っちゃいましょう。いいと思いますよ。3人寄れば本人の知恵じゃないけど、集合値は大事ですから。
そうですね。作る分には、誰がやってもいいと思いますね。
うん。
あとはそうだな、さっきの昼休みの話ともちょっと絡んでくるかもしれないんですけど、今回の義書博って、まあ、入場をチケット制にしたじゃないですか。
はいはい、
あれがかなりその好評だった部分が、をしかなんかちょっとこう目につかないというか、なんか逆にネガティブなことってあんまり目につかなくて、ああいうのって本当に入場方式としては求められてたのかなっていうのをちょっと思ったんですけど。
うん。アンケートでは結構そのがっつり入れてほしいっていう方が多かったことはないな。4割ぐらいだったかな、それ。なんで、実際にはその人が少ないというか、統制されていることって楽ではあるんですけど、楽と売り上げが上がってほしいって結構相入れない2つの感情があると思っていて、
多分サークル主の回答はもっと入れろだし、一般の人たちはコントロールされててよかった、これを維持してくれだと思うんですよ。
なるほど。それで言うとサークル主だった親方さんとしてはどうでした？
うちは、
パネルは抜きにして。
パネルは抜きにしても、まあ、ほぼ常時、来てくれたし、うちに来てくれた人って600何十人中、100人超えてるんで、というのは、うちのお会計をした人数っていうのは分かってるんですよ。それが100人を超えてるんで、6人ないしは8人に1人。サークル主もいると、6人ないしは8人に1人が来てくれたっていうので、割と十分来てくれたかなと思ってます。だから、混雑をしない、あるいは入場時間がコントロールされているから、このイベントに来たっていう人は、これからも維持して。で、むしろ、エンジニア基本混雑とか嫌なんで、あるいはその、会場の外で、中なり外なりで、いつ入れるか分かんないから待つとかっていうので、足が遠のく人ってめっちゃ多いと思うんですよ。その人たちを、落とすぐらいだったら、売り上げはちょっと置いといて、入場のコントロール、この時間に行けば、意識してほしいかなと思います。あっちの 何時に入れるか分かんないっていうのは、まあ、極論だとしても、うん、結局外で2時近いんですよ、うん、その間外で待つとかっていうのは、ちょっと入場がコントロールできるっていうのは行ったら確実に入れるっていうのはとにかく大きいメリットと思います、
うん、なんかそういう意味で言うとその一般参加者は管理されてて楽だった良かったっていうのに対してサークル参加者はもっと入れてほしいっていうのは多分もっと入れてほしいが放出ではなくて、うん、もっと自分の本を頒布したりとか、そうそうそうそう、もっといろんな人にうちのサークルに来てほしいだと思うんですよね、うんうん、っていうふうに考えると多分別のアプローチができると思っていて、うんうん、コストとか全然そういうの度外視で今言いますけど、例えば入場で並んでる人にもう早めにサークル一覧みたいな紙ペラ1枚を渡しちゃって見てもらうとか、うんうん、もっと前から1サークルずつ1ツイートで、うん、A の1何々サークルさんはこういう本を出しますみたいのを、うん、定期的にポストしてあげるとか、うん、あとはポッドキャストとか、うん、まあ技術書自身に発布してもあるなんかそういう場を作る、うん、そのなんだろうなサークル連絡会とかみたいのを、
うん、
そしたらサークルの人しか来ないか、うん、まあなんかそういう感じでサークルさんが事前に より外に目についてもらえるような、うん、工夫を運営がしてあげると、うん、が叶えてあげられるのかなってある気がします、
ねうん、だから今回待機列で撒いちゃうっていうのは一つ手だと思うんですよ、
うん
うん、待機列でうん、あれをスタッフが、うん、台車につなり 手に抱えて、うんうん、はい一人一つですって渡しちゃえば、うんうん、サークル一覧もあるし、うん、そのサークルの紹介記事も読めるんですよ、
うんうんうん、
でそうするとこんなサークルがあるんだっていうのをまあ、事前のウェブだけじゃちょっと足りない部分というか、
うんうん、
見切れない部分もあるけどその待機列でパラパラっと見てチェックをしていくっていうのができるのかなって、
うんでもその話で言うと実際今回については待機列作った時点でもうノベリティのセットトートバッグに一式入っているものをお渡しはしてます。で実際待機中の入場前の時間で読んでる人は結構いましたね。
うそうか今回は列がコントロールされすぎてて待機列で待ってる時間がなかったんだ。
そうなんです。今回はちょっと待機列を見込んでいたよりも、まあ、ちょっと人数が少なかったので、うん、待機列の形成自体がちょっと遅かったんですね。
うん、
まあ、例えば11時入場の列を作るのに10時40分、まあ、10時半から待機列作るって思ってたんですけど、うん、やっぱちょっと人数が少なかったっていう理由で40分から作成とかになってしまったので、うん、その待機中にそのパンフレット読んでいる時間っていうのもやっぱり短くなってしまったっていうのは事実としてあると思うんですね。うんうんまあ、ここは、まあ、その来てくれる人を、まあ、もっと増やすっていう施策で、まあ、なんか待機列のところも、まあ、コントロールできれば、事前、その直前の、なんだろう、プレゼンじゃないですけど、まあ、パンフレット見て、どんなサークルがあるのかなっていうところを確認するっていうのが、なんか実現できそうな気がしますね。
公式ポッドキャストをやりましょう。
公式ポッドキャスト今やってるじゃないですか。
なるほど。
あ、いや、12月の、その始まる前、事前に、サークル一覧を、まあ、とかは結構ありなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、文章を送りつけて、音読でもいいです。
こう、情報があっても読まないんですよ、
うん、
で。ポッドキャストとか配信しても多分みんな見なくて、
うん、
で今回もサークルチェックをした数って、当日がほとんど。
うん、
で、まあ、早い人は前日っていう感じ。
うん、まあなんだろう やれることをやっておくのは悪いことではないと思うし、うんまあ、それもそれで啓蒙はやって損はないと思うので、うん、あまりにそのコストがでかすぎるからちょっとっていう場合はやらなくていいと思うんですけど、うん、傾向としてみんなやらないっていうのとは別に やっておくのは全然悪くないかなとは思いますけどね、うんうん、だからやらないんですよと結局何も変わらないっちゃうのは変わらないんで、うんうん期待すぎるのもどうかと思います、ね、
多分いや前日に見ない前日にしか見ない当日にしか見ないっていうのは確かにそれはそうなんだけれども、うん、一方でロングテールの先っぽ最初の方から見てる人って、ね、やっぱいるんで、
う
ん、
そこをどうにかしたいんだけど、うん、各サークルさん がやっぱり発信してくれないといけなくて、いやもう本当にあの締め切り駆動なんで締め切り日にしか出てこないんですよ。
そうですね。
で大体、1週間前ぐらいから情報がちらほらツイッターで見られるようになるので、うんうん、そこから上がるんですね、
うん、
あのチェックスって。
まあそれはしょうがない
しょうがないですね。
本を出す側としてはやっぱり
書くのに初期出ないじゃない。
そうですね。本まず本ってなっちゃうんで、
う
ん、
そう
書かねば
まず本で本書いたらおおっつってあのふやれやれでもう当日みたいな。
まああの前日書いてる人もいますけど、
そうですね、いましたね、
いらっしゃいました。ただ1週間前ぐらいにはやっぱりちゃんと出揃っていて、
うん、
で、まあ、みんなが見ようかなみたいな状況になっててほしいですよね。
欲しいですね。
そうで話をちょっと戻すと、そのなんだろう、人のがもっと大勢入ってきてほしいっていうので、まあ、サークル参加からしたらもっと自分の方を売りたいって話だったんですけど、ただ今回の感想とかブログをまあ読んで感じたこととして、サークル側もあの、まあ、技術書店みたいな大きなイベントと比べて、まあ、一般参加の来場者数っていうのはもちろん少ないんだけど、それに比べて売り上げの比率ってじゃあその例えば10分の1しか参加者数がまあ来なかったとして、うん、じゃあ売上10分の1ですかっていうとそんなことはなくて、ね、例えば6分の1だったりとかもっと多かったり、比率として多かったりする部分があって、でもそれってなぜかっていうのをまあ各サークルさんたちが分析している中で、まあ、感じたのはそのゆっくり見て回れる分、うん、自分の目当て以外のサークルも見て、でそれで気になった本を買うっていうところ、うんまあ、まあ多かったんじゃないかみたいな仮説を立ててる人がいたので、うん、だから、うん、一概になんか参加者数をもう多くして、うん、なんかその中を混雑させることによって実は売り上げが下がるサークルもあるんじゃないかな、
ありますね、
うん、
思うので、なんかそこら辺は難しいなっていう、
うん、あの今回60サークルなんで、あの1サークル、例えばね、極論を言うと1サークル1分で見ても1時間しかかかんないわけですよ、
うん、
ところがあの500サークルあるとあの1サークル1分で見てもあの、
はい、
8時間かかるわけで、
はい、
それはあのそもそも全部回りきるのは不可能、体力的にも時間的にもお金的にも、その辺を考えるとやっぱ100サークル前後っていうのは、
うん、
あのちょうどいいところなのかなっていう、
うん、
数的にね、
うん、
自分が興味あるところと、うん、興味あるサークル、例えば10サークルを見て回って、うんうん、自分の興味に隣接するところを、20サークル、あの前を素通りする、
うんうん、
それで30サークル、
うん、
30から40サークル、
うん、
で1つサークル、まあ、2、3分でやったとして1時間とか2時間で、
うん、
あの中を見て、あのほい満足したっつって帰る、
うん、
っていうのがね、ちょうどいいぐらいの、
うん
うん
うん、まあその300とか400とか500とか、まあ、増やしていきたいっていうのはそんなにないんですけど、うん、やっぱりもう少し規模は大きくしたいですね、ですね、やっぱりあのアウトプットしたいっていう人が参加できるような状態にはしたいので、
うん、
できるだけ、まあ、通路幅だったりとか、
うんうん、
あの入場の制限とかを考えながら、
うん
うん、
そういう意味では今回みたいにその、既存のサークルばっかりが、
うん、
あの 1日で、うん、あの申し込み締め切りになっちゃいますよっていうのは本意ではないという、う
ん、本意ではないんですが、うん、やっぱりその知名度を上げないといけないので、どうしても、
うん、
なんで、うん、次は8月19ぐらいですよって言ってますが、ちょっとその辺仕込んでいきたいんですよね。
なるほど、
うん、
でもし今回それが可能じゃなかったとしても、せめてその次にはって思いますし、ね、何よりあの義職キャラバンやるって言ってるんでね、そこ向け あの枠も確保したいし。
なるほど、義職キャラバンっていうなんかすごいこう新しい言葉が出てきたなって僕も思うんですけど、
はい、義
職キャラバン知らない人も多い。
マジですか。
はい、
何その仕込み。
自社博キャラバンについてもうちょっと教えてもらってもいいですか。
わ、はい、かりました。じゃ あのポリポリしながらでもいいですか。
ポリポリポッドキャストの敵じゃないですかこれ。
はい、じゃあ、キクスイ堂のポテトチップを食べながら、ここからはお送りしたいと思います。
うわ、
自社博キャラバンって 早い話、技術同人誌を書こうよっていうのを、まあ、もっと広めたいんですね。で、常連だけではなくて、もっと初心者の人に書きやすい環境を作りたいし、まあ、書けるよっていうのを伝えていくのをやろうと思っています。まあ、東京でもやるんですけど、それだけじゃなくて、まあ、具体的な地域はまだ決まっていませんが、地方でそういう、まあ、勉強会的なものですね、こういう風にしたら本が書けるよとか、本書いたらこうなるよとか、印刷所に入稿するまではこうだよとかみたいな、説明会をしたいと思ってます。で、最初なんで規模はどうしても小さくなってしまうと思うんですが、それを地方と東京とやって、もしかしたら、規模が大きくなっていけば、どこかの印刷所さんと組んで面白いなんか見学ツアーみたいなのやったりとか、ね、印刷所が語る入稿ノウハウでもいいですし、自分たちって、他のイベントと比較するのはあれなんですけど、やっぱりその同人誌を書くために立ち上げたっていうよりはアウトプットを支援するために立ち上げたものだし、創意工夫があってなんぼなんで、そういうね、創意工夫の塊として一つ勉強会やりたいなっていうのが一緒のキャラバンですね。
なるほど、すごい、なんか、なんだろう、そのイベントのなんか枠の外でもそういったイベントをするっていうのは、なんかすごい試みだなっていう、改めて感じます。それでもしなんかね、その議書博キャラバンに参加した人が、うん、自分も本を書いてみようって思って、うん、で実際議書博で本を出してくれたら本当に最高ですね。
いや最高ですね。
最高ですね。そういう意味ではこれ完全未定だし、ここで言っていいのか分かんないですけど、例えばそのキャラバン参加枠みたいな感じで、うん、そのサークル参加自体をちょっと、うん、優遇するというか、うんうんうん、っていうのはあり得る話ですよね。
あり得ますね。もうぶっちゃけその一番最初の人はサークル参加費無料とかでも全然いいですし、いろいろやりようはあると思うんですよ。
でももう公式運営からいろいろちょっとノウハウ聞いてくれれば持ってる限り全部教えるよっていう感じで、うん、そういうサポートもありですね、
うん、そうですね、まあ、例えばここにプッシュすれば PDF できるようでもいいですし、
おお、なるほど。
それも、10分でできるわ。レビューで書いて、っていうのができる。
まあ、それはいけます。うん、確かに。
だから、うちのやつフォークしてもらえばそれで。
確かに。まあ、まず、レビューって何っていうところから始める人もいるでしょう、
ね、まあ、それは、なんならワードでもいいし、うん、ワードで PDF 書き出して、印刷所にあげるだけだからっていうのは。うんうん、その辺は何部でも、
うんうん、まあ、そういうのもやりたいですよね。
ですね。
まあ、もう2カ所ぐらいは決まりそうな感じがしてますので、地方に住まわれてる方はぜひ来てほしいですよね、うんうん、
そうですね。で、まあ、キャラバンでその地方との関わりが増えてくると、うん、次は何でしょう、議書博地方開催みたいな。
そこまでできたらすごいですけど、なかなか地方で、うん、その一定数の方が集まって、うん、今現状では難しいと思うんですよ。なので将来的に増やしていった先にできればいいですよね。
そうですね。
まずは議書博本体に出れるよっていうところから、うんうんうん、まあ、ライトに始めていきたいです ね、まあ、もしくは委託販売でもいいんですけどね。
ああ、委託販売、
委託販売はもうちょっと拡充してもいいのかもしれないですね、う
ん、公式でやってでもいいなと思うんですけど、うんうん、やっぱりそこって、まあ、往復の、ね、発送業務もありますし、うん、っていうことを考えると、なかなか前回もやりたいと思ってたし、今回もやりたいんだけど、なかなかね、やりますっていうのって難しくて、
そうですね、
多分専属担当とか誰か一人手を挙げてやりきってくれれば、うん、みたいな、そんな感じになりそうが、やりたいです。
もうちょっと別のイベントとも、うん、ちょっと話をしてて、うん、大阪あたりで開催するイベントで、うん、サークル数、うん、もっと言うと本の数を増やしたいっていうので、なんとかできないかねっていう話はちょっとしてます、 あの公式委託をして、まああの送ってもらって、うん、その要するにその販売のオペレーションをいかに楽にするか、うん、在庫管理とか含めて、うん、あのいかに楽にしてその委託自体の、うん、あのハードルを下げるかっていうのをちょっと話をしてる、うん、あの技術とは別のところで、うん、あのやってるんで、うん、そこはちょっと考えていきたいところかなと、
うん、そうですね。
まあ、お金の、ね、やり取りっていうのは確かに面倒くさいところはあるんですけどね、
う
ん、
お金のやり取りといえば義書博チケット、義書博マネー、
義書博マネー、義書博の中で使える
義書博地域振興券ですかね。
ああ、
どういうメリットがあるんですか。
もともとはその参加者の、方に対して、有料化して、例えば500円の入場料を取ってで1000円分のチケットを渡すみたいな、
うん、
そういうことできないかなっていうのを考えてるんですね、
うん
うん、そうすることによって参加者は参加するだけでリスクなく500円もらえるわけですよ、
うん
うん、で、出店者にとっては必ず1冊買ってもらえるチケットがあるわけじゃないですか、
うん、
だから、1冊も買って帰らない人がいなくなる。
あるいは使わなきゃ損だからっていう
理由で、あるいはその、欲しいところ全部買い終わって、うん、最後余っちゃったからって、うん、それはちょっとネガティブになるけど、うん、まあ一冊買って帰る本が増えるということは、うん、トータルのパイが増える、
うんうん、
そうですね。なので、まあ、有料化運動についてはまた別で議論が必要だと思うんですけど、うん、そういうなんかチケット制っていうのも一つ面白い案なんじゃないかなと思うんですよ。例えばですよ、11枚綴りを、1000円券11枚綴りを1万円で販売するみたいなね、ものとか、企業さんに買ってもらうとか、で企業さんは 社員に配ることによって、その会社の中の、まあ、福利厚生に使ってもらう、
いろいろやりようはありますね、
うん、やりようはあると思うんですよ、
うん、
あとはニーズとオペレーションうん、的にどうかだ
な、うんまあ、オペレーションは確実に1000円券じゃないと500円券は無理だなって思うんですね、
うん、
で1000円券かつ釣り線 NG とか、
うんうん、
釣り線 NG
だから800円の方を、まあ、1000円券で買っても200円も釣りは出ませんよっていう、うん、
だから後で生産する感じにな
る。そう、生産が面
倒くさくなる、まあ、生産はあれじゃないですか、一番最後に事務局が生産すれば、
うん、当日その生産をやる
オペレーション大変でしょ、
ね、オペレーションが大変かなっていうのもある、うん、あるけど、だからといって後日管理するとまたそれはそれで面倒くさくなるんだけど、
確かにそのお得だよなっていうのは一個ある、その答えられるニーズがあると思っていて、
うん、
結構売り子やってると、うん、いやもう予算超えてるっすよねで特に僕がいたサークル、うん、壁さんで一番奥だったんで、うん、なんか奥に来るまでに弾丸を使い切って、うん、もうねえっすっていう、うん、人が 2,3 人いたんで、なんかそういう意味で言うと余分にあると、うん、なんだろう、
うん、
そういう時にっていうのはあるのかなっていうのは、
うん、
なきしにもある、
うん、あとは人間の差がでどうしてもそのもう払っちゃったら使うんですね、うん、
あ確かに確かに、
もう1万円で1万1000円券があるっていう、この1万1000円券を買ってるからお金支払い終わってるからそれをどう使おうかみたいな、こうね、気持ちもなる。だからもちろん吟味はしてくれるんですけど、きちんと使ってくれる、
うんうん、プラスの一冊っていうのはありそう、
うん
うん、
まあ、多分どこまで何をノープランですかね。そのあたりは完全にマーケティングの範囲なので、議論しながら考えていきた
い。なんか多分3人におればモンジュの知恵じゃないですけど、
うん、
さっきも言った そういうアイデアをやっぱりもらうというか、うん、提案してもらうのはすごい、
うん、
いろいろ聞けそうでいいですね、
うん、
今こんだけ喋っててもちょいちょいやっぱりああなるほどっていうのが出てくるんで、
うん、まあ、他にも僕のジャストアイデアとしては、うん、なんか主役のサークルさんで、
うん、
まあ、本を買ってもらったら、うん、なんかそのスタンプみたいなのを押してもらって、まあ、スタンプラリーですよね、
うんうん、
スタンプラリーで例えば 3冊3サークル分回ったら500円券、
うん、
でなんか 5サークル回ったら1000円券みたいな形で引き換えられるとかするとプラス1冊って生まれやすいのかな、まあ、それだと1冊しか買わない人はどうするんだみたいな話もあるっちゃあるんですけど、
まあ、でも別に損はないですからね、うん、それをやらないからといって損はにはならない、
うん、離所泊チケットサンプラリー方式もいいなって話をちょっとして、
あ、お金周りの管理がめんどくさいのと、その当日のオペレーションが大変っていうのを除けばすごく面白いし、
うん、
いいと思うんですけどね、
うん、例えば10サークル回ったら1冊どっかの、
あ、そうそうそうそう、
2のサークルの、
あ、そうそう、あ、その金券含めてそういうのをやるという意味、うん、
スタンプラリーは現金絡ませない方がいいですね多分、
うんうん、
不正し放題になっちゃうので、
うん、そうですね、
ああ確かに、そしたらなんかちょっとノベルティがもらえるぐらい
は、うんうん、まあ、例えばそのオリジナルブックカバーを差し上げます
とか、ああ、うん、運用回避だったかな、運用カバーか、運用カバーっていう、
ああ、
あれちょっと面白かった
ですね、
運用本当にカバー、
運用でカバー
ブックカバー、ブックカバーに運用って書いてある、
そうそう、運用カバーあれ良かったですそろそろエンディングという形で、はい。最後に、そうですね、議長博2に向けて、有明さんから何かメッセージがあればお願いしたいと思います。
はい、議長博2、12月14日です。至るところで日曜日と書いてしまいましたが、実は土曜日なんです。はい、非常に恥ずかしい間違いですが、土曜日なのでぜひ来てください。はい、場所はプラザマウンっていうね、日本橋浜町っていうところなんですけれども、水天宮前とか人形町とか、都心のすごくいいところで、しかも複数路線から、平均徒歩2分から4分っていうね、すごいいいところにあるんですよ。
いや、本当いいところです。
で、今回は全館貸し切りっていうか、まあ、2階と3階に分かれた会場なんですけれども、その会場を貸し切って、いろんなことをやりたいと思ってます。で、まあ、ちょっとね、他の即売会にはないような企画もやりたいですし、またですね、皆さんが来て楽しいなって思える企画とか、快適だなって過ごせるような空間を作り上げるように、スタッフ一同、今回コアスタッフが、
はい、
増えまして、
はい、
15人でしたっけ？
15人ですかね、
はい、
はい、
になりまして、おそらく当日スタッフも、増えると思いますし、まあ、スタッフの規模も拡大して、お届けしたいと思いますので、ぜひですね、今のうちからチェックをして、サークル募集を開始したら、ぜひ申し込んでいただいて、
はい、
はい、で、一般参加の方も、参加募集を開始でも来れますが、ね、事前に予約して、前回はですね、予約からの来場率がなんと 50% というね、結果になりましたが、今回は、70% を目指しています。
100% 目指さない？
いやー、100% はちょっとね、いきなり言ってそれ達成できなかったら、まあ、OKR 的な目標になっちゃう。はい。なので、ノベルティの発注数を、あまり皆さんが来ないとね、下げざるを得なくなってしまうので、皆さん来ていただいて、これからもたくさんいいものを提供したいし、それを楽しんでいってもらいたいので、ぜひご協力をよろしくお願いします。はい。
はい。有明さんありがとうございました。どうしようかな。じゃあ僕ら、まあ、コアスタッフの方からも最後に一言二言ぐらい。お話ししようかなと思うんですけれども、まあ、改めまして、みどもです。まあ、今回、まあ、コアスタッフとして、まあ、なかなかその、運営に関われなかった時期っていうのが結構あったのが、今回の、こう、悔しいポイントだったなっていうのがあったので、議長博2はですね、もう本当に企画段階の方からしっかりコミットして、で、自分ができる、役割っていうものを、まあ、しっかり見つけてですね、で、なんか自分の持てるリソースの 100% をつぎ込めればいいかなっていう感じで思っています。ですので、これを聞きの皆さんも、もし、コアスタッフとか、当日スタッフやってみたいなって思う人がいたら、秘書博の、ツイッターアカウントありますので、そちらの方にメンションを飛ばしていただくとか、DM してもらうとかして、コンタクトを取ってみてください。よろしくお願いします。 はい、じゃあ次、ザキさん。
は、はい。ザキです。そうですね。ブログを書こうとしてるんですが、結構、書けない、時間を書く、書く時間をちょっと避けないこともあったりするので、なんかブログを書いてみたいっていう人がいましたら、ぜひ、コアスタッフになっていただけるとありがたいです。今のところ自分はそんな形です。はい。以上です。
はい。はい、ありがとうございます。あと、親方さんじゃあ。
はい。親方です。今回の、義書博では、まあ、懇親会の、担当、それから、搬入搬出周り、それから、ガイドブックですね。いろいろ、それぞれがそれぞれ、非常に楽しく、できました。まあ、次回ちょっと何をやるか、何を担当するかはわかんないですけども、相変わらず、いろんなところでサークルの試験、コアになるかは、あれだけのスタッフとして、参加していきたいと思ってます。で、あとはですね、自分のサークルの方でも、いろいろ本、の、企画は走らせてますんで、これを聞いて、まあ、スタッフもいいけど本も書きたいなとかっていう人は、ぜひお声掛けください。単調でも合同誌でも、両方、全面的にバックアップというか、お手伝いはしますので、アウトプットの一つの形として、技術書を書いてみる。で、それを自分で売るっていう経験は、非常に面白いものですので、ぜひやってみてください。で、まあ、アウトプットの一つの形としての本、あるいはそのスタッフ業務、あるいはそれ以外のポッドキャストだとか、ブログもツイッターも、いろいろやりようはありますんで、楽しい日々になると思いますので、まあ一緒にスタッフ業務ができれば楽しいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ最後、
はい、
ポルテさんですね。
これ編集するのかという気持ちで今いっぱいなんですけど、義書博サークル参加、まあ売り子だったんですけど、すっごい楽しかったんで、単純に義書博2、まあ12月も非常に楽しみにしていますっていう話を、ここにいるコアスタッフの皆さんに投げかけて終わりにしようかなって思います。あと、まあ個人的にになるのがちょっとどうなるかわかんないですけど、また、サークル一覧、まあサークル数によるんですけど、サークル一覧をひたすら読み上げるポッドキャストをまたやりたいなって思ってるんで、サークルページはなるべく皆さん充実をしておいていただけるかも。サークル名しかないですね。ジャンルは JavaScript だ。そうです。はい、次。みたいなことにならなくて、ありがたいんで、いいかなって思います。はい、以上です。
はい、じゃあ、12月14日、日本橋プラザマームでお会いしましょう。
さよなら。
さよなら。
この、何も締め方が決まってない。